皆さんおはようございます、今日はですね今週でもって先週の祈祷会で少しキリストの性質ということに関しての話題が出ました。このことに関してですね、常日頃からこのことは本当に自分自身しっかり捕まえな捉えていなければならないなと思っていたんですね。でそこで、しばしば出ることではあるんですけれども、テーマではありますけれども、この火曜日にも先週の火曜日にもそれが少し出まして、そのことをですね少しまた考えてみたいなと思ったんですね。ところがですね、これは非常に微妙な部分といいますか、難しいテーマでありまして、これを誤解したりですね、誤って捉えると非常に問題が生じるところでもあるんですね。ですからこれは本当に聖霊の助けをいただいて、謙遜にですね、その、聖書とまた証の文に書かれている事柄をですね、確認しながら捉えていかなくてはならないことだと思うんですね。でそこで、そのキリストの性質のことが少し出てきたときにですね、その時感じたのはですね、これを本当にしっかり自分自身がですね、誰かが知ってて教えてくれていてそれでいいということではなくて、自分自身が、あるいは各々一人一人がですね、皆さん一人一人がしっかりと理解して いなければならないテーマだなとこう思ったんですね。そしてもしですね、いずれ信仰が試される時が来た場合にですね、心が揺らいでそして震われてしまうということにならないためにもですね、私たちはこういう点をしっかり自分の信仰としてですね、捉えていく必要があるなと思ったんですね。でそこで、預言者の言葉からですね、復習しまた確認していきたいなと思いました。その前にですね、一つ聖句を引きたいと思いますが、ローマ書14章の5節をお開きくださいますか。ローマ書14章の5節、そして22節、飛んで22節をお読みしたいと思いますけれども、これは直接的にキリストの人生の問題を言っているわけではないんですけれども、これはですね、全てのその教えを私たちがどう取るかということにおいてですね、基本になるところではないかなと思いますので、お読みしたいと思います。ローマ書14章の5節にこのようなことが書かれています。またある人はこの日がかの日よりも大事であると考え、他の人はどの日も同じだと考える。各自はそれぞれ心の中で確信を持っておるべきである。飛んでですね、22節になりますけれども、あなたの持っている信仰を神の御前に自分自身に持っていなさい。自ら良いと定めたことについてやましいと思わない人は幸いであると書かれていますね。後半にはですね、すべて信仰によらなければ罪であるということもまた次の聖句に出てきますけれども、こういうことっていうのはやっぱり私たちがこの一つの問題を捉えていくときにですね、私たちの神と自分自身との関係において、その聖霊の助けにおいて、これが正しいと理解したことをですね、簡単に捨ててはいけない。そしてまた逆にですね、まだはっきりしないものを簡単に受け入れてもいけないということだと思うんですね。ではですね、クリスチャンの中心はですね、イエス・キリストですね。そのイエス・キリストがこの地上生活においてどのような性質を持っておられたか、 おとりになったか、そしてまた表されたかということをですね、預言者の言葉から復習してみたいと思います。 キリストの性質ですね。キリストの性質というのを考えるときにですね、2つの非常に大事なこと、重要なことがあります。それはですね、イエス様が地上に来られたときにおとりになった性質、ね、イエスがおとりになった性質と、もう一つイエス様が表された性質、これを区別して考えるということですね。これが非常に大切です。これをこうごっちゃにしてですね、ひとまとめにして考えようとすると混乱が生じてくるんですね。これを区別して考えることが大切なんですね。そこで、まず、イエス様がおとりになった性質について預言者は何と言っているかを見てみたいと思いますね。これは各時代の希望上巻125ページですけれども、だが救い主は罪の負債ごと人生をおとりになった。彼は試みに負ける可能性のまま人間の性質をおとりになった。キリストが耐えられなかったことで我々の耐えねばならないことは何一つない。彼はご自分の罪なき性質の上に我々の罪深い性質をおとりになった。それは試みられているものをいかにして助けるかをお知りになるためである。これはメディカルミニストリーという本の中の訳ですね。彼キリストは人生を取られ、人類の弱さと対価とを追われた。まあ、今までのところイエス様はですね、この人生を取られたときにどういう人生を取ったかというと、ここで言われているように人類の弱さと対価と追われたと書いてありますね。ここではですね、アダムがエデンで罪を知らなかったときでさえ神の御子が人の性質をおとりになることは無限の屈辱に近かった。ところがイエスは人類が4000年にわたる罪によって弱くなっていたときに人生をおとりになったのである。アダムのすべての子らと同じようにイエスは遺伝という大法則の作用の結果をお受けになった。そのような結果がどういうものであるかはイエスのこの世の先祖たちの歴史に示されている。主は我々の苦悩と試みに預かり、罪のない生活の模範を我々に示すためにこの世に遺伝を持っておいでになったのである。まあ後で出てきますね。ちょっと進みましょうね。4000年にわたって人類は体力も知力も道徳的価値も低下していた。しかもキリストは逮捕した人類の弱さを身につけられた。こうすることによってのみキリストは人類を堕落の一番深い底から救うことがおできになるのであった。各時代の希望ですね。彼キリストはご品性に一点の染みも持っておられなかったが、私たちの堕落した性質をご自分の神性に結びつけるまでにへり下られた。キリストのうちに神性と人性、すなわち創造者と被造物が結合された。神の性質、すなわちその律法が犯されたものとアダムの性質、すなわち律法を犯したものがイエス、すなわち神の子と人の子のうちに出会った。面白い言葉ですね。これは神性と人性が結合するということを教えていますけれども、イエス様のうちにですね、その神の子と人の子のうちにそのでですね、出会ったというわけですね。まあ、今までこれまでの引用箇所によってですね、イエス様はが地上においでになったときには、4000年の遺伝の法則によって弱められた肉体も、そして機能ですね、私たちの能力、罪に抵抗する力だとか、 いろんなその能力的なことも非常に退化していましたね、遺伝によって。でその4000年のその遺伝の法則を受けてお生まれになった。ですからこの地上の人々の人類の弱さを思い見ることのできるお方であるということが言えるわけですね。同じ土俵の上に立ってくださったわけですね。ではですね、キリストが、表された性質に関してですね、また少し見てみましょうか。注意しなさい。キリストの人生を、瞑想する方法について注意しなさい。彼を罪の傾向を持った人のように人々の前で教えてはならない。先ほどまではですね、イエス様は堕落した人類のですね、この4000年の遺伝の法則によって弱められた、そういう状態を取られたと教えていますけれども、そのような状態で、天からお下りになりましたが、イエス様が表された性質というのは、ここで言っているようにですね、罪を表すことは一つもなかったということですね。そのことが、注目点ですけれども、次の言うものです。我々の弱さの点においては兄弟であられるが、情欲のようなものを心に抱く点ではそうではなかった。堕落した状態の人間の性質を取ることによって、キリストは少しも罪に預かられなかった。彼は人類が取り囲まれている弱さや短所の影響下にあった。我々はキリストの人生には完全に罪がなかったことに関して少しの疑念も持ってはならない。そうね、ここではね、2つのことが書かれてますね。その弱い、その人間のですね、弱点、欠点、短所、そういったものの影響下にお生まれになったんだけれども、イエス様が表されたのは罪のない生涯でした。そのことが言われてますね。はい、まあ今の引用文から分かることですね。まとめで、イエス様がおとりになった性質というのは、キリストは堕落した人間の性質をおとりになった。彼は人間の肉体的な対価を取られたばかりか、人類の肉体的、知的、道徳的に逮捕した状態の堕落した性質をおとりになったのであるということがですね、引用文から分かるわけですよね。次です。では2番目の引用文の、からですね、イエス様が表された性質については、イエス様は聖霊によってお生まれになった。人生と神性が神秘的に結合された。彼の心、思い、意志、正常には罪の汚点や傾向は全くなかった。このように人間の中に住むために来られた罪なき方は少しも世の汚れを受けずに歩まれた。でもう一つはですね、総合して考えるときに、キリストの人生は我々のためであったということですね。そしてキリストは我々の模範であるということ。さっきも教科の中でその何が模範かということがことで、智子さんが発言してくださいましたけれども、イエス様は私たちの模範であるというんですね。そしてイエス様が歩まれた人生というのはですね、罪のない人生ですね。これは私たちのためであるというんですね。でそこで、もう少しですね、今度はセブンス・アドベンチストのですね、信仰の対応、今日ちょっと本持ってきませんでしたけども、僕が持っているのは青いカバーのやつなんですが、それにですね、アドベンチストの信仰という題で書かれてありますけれども、そこでは何と言っているのか、これは、著者のところにはですね、セブンスで、アドベンチスト世界総会とこう書いてありました。でそのこと、その本から、見ますと、一体この点どのように扱っているかと言いますと、アドベンチストの信仰72ページにはですね、キリストは堕落の極点にあった人類を救うため 罪を犯す前のアダムの性質とは比較できないほど肉体的にも精神的にも能力の衰えた人間性を取られました。しかしイエスは罪を犯されませんでしたと書いてありますね。他にも76ページにはイエスは堕落した状態の人間の性質を取られました。その人間性は罪の結果を負ってはいましたが罪深くはありませんでした。イエスは罪のほかは人類と一つであられました。そうですね、イエス様は、罪深い性質を性質ですね、この堕落した弱い肉体、そして体力、知力、道徳的な能力、そういったものをおとりになりましたけれども、罪は犯さなかった、罪深くはなかった、罪のほかは人間と一緒だったというんですね。罪を犯さなかったということに関しては全く違っていたわけですね、人とはですね、罪人とは。さらに、78ページにはキリストは第二のアダムとして人は神の律法に従うことができず罪に勝利することもできないという神話を打破されました。イエスは人類が神の御旨に忠誠を尽くすことができることを示されました。第二のアダムは第一のアダムが罪に落ちたところで罪とサタンに勝利され、私たちの救い主、また完全な模範となられました。キリストの勝利はキリストの力によって私たちのものとされることができます。ここでもキリストが模範であるということが分かりますよね。キリストの勝利はキリストの力によってですけどもね、私たちには力はないんですが、キリストの力によって私たちのものとされることができるということですね。これがアドベンチストの信仰ですね。さらに82ページにはイエスの 人間性と結合した聖なる力は人間のために無限の勝利を勝ち取ったのでした。イエス様はご自身でですね、罪なき生涯を送り品性が完成するといいますかね、そういうことをする必要はなかったんです。もともと罪のない神様ですからね、それはなかったんですね。じゃあ何のためにそういう生涯を送られたかというと、人間のためだっていうんですね。はい、そこでなぜですね、この受肉の問題ですね、イエス様がどのような性質を取られたのかということについて理解することがそんなに重要なのかということをですね、ちょっと考えてみたいと思います。答えはですね、いかにして我々もまた品性の完成に到達できるかを示しているからであるということですね。人類の清めに関係があるからなんですね。結局先ほどから繰り返して言っている通りに、イエス様はご自身のためにそういう罪なき生涯を送る必要はなかったんです。罪人ではありませんから、神の子ですね、神様ですからね。ですけれども、私たちのために、人類、罪を犯した人類のために、このようにすればあなた方も私と同じように罪のない状態に、なれますよということを教えるために、地上生活を送られたんですね。他にも理由はいろいろありますけれども、もちろんイエス様が、罪人の代わりに身代わりとなって十字架の死を遂げられた、そのことによって、その血によって私たちは許されるということですね。これは もちろん大前提なんですけれども、その他にですね、この地上生活をなされた理由は、罪人であったとしても、もし神とつながることができればこのような生き方になりますよということを教えてくださったんですね。神様は聖霊によって身ごもって、イエス様は聖霊によって身ごもお生まれになって、そして聖霊によって歩まれて、天父とですね、しっかりと手を握ってですね、生涯を送られたわけですよね。この生き方を私たちがもしすることができれば、あなた方も罪を犯さずに済みますということを教えてくれたんですね。だから私たちがもしそのことを信じて熱心に願い求めるならば、私たちもその聖霊の助け、あるいはキリストの力によってですね、 私たちも罪に勝利することができますということを教えているんですね。二つの主張があります、この問題に関して。一つはアダムが罪を犯す前の清い性質を取ったという考え方ですね。そういう考え方が。もう一つはアダムが罪を犯した後の堕落した性質を取られたという二つの、主張、考え方があるんですけれども、まずこの第一番目ですね。アダムが罪を犯す前の清い状態のね、そういう性質を取られた場合はどうなるのか、ちょっと考えてみたいと思いますね。その場合は、肉体的に、知的に、道徳的に全く清い人間性を取られたことになり、罪人である我々の模範にはならないのではないか。先ほどからおっしゃ、繰り返して預言者がおっしゃってますけれども、罪深いその4000年の遺伝の法則によって弱まった、そういった状態でお生まれになったからこそですね、罪人である、今現在私たちは罪に染まってますけども、そういう者たちの模範になりうるんですよね。そのような弱い状態でも、弱い状態からでも私たちはですね、神様の清さに預かることができるということ、このことが私たちの注目すべき点ではないでしょうかね。そして仮にですね、2番目ですが、仮にこの考え方を取り入れた場合ですね、アダムが罪を犯す前の性質を取られたということを、その考え方を取り入れるとですね、2000年前に罪なき生涯と十字架の犠牲によって確立された救いをただ信じるだけで十分であるというその考え方、これほとんど当たっていると思うんですけれども、問題はですね、そこで止まってしまうことだと思うんですね。イエス・キリストの十字架の死によって、そしてその生涯によって私たちはですね、救いが確立されています、約束されていますね。そしてそれを信じ従っていく者たちにその救いが提供されるはずですね。なんですけれども、これはですね、ただここにただと書いてあります。信じることは信じるんですけれども、そのイエス様が過去に私たちのためにしてくださったそのことを信じることだけでとどまってしまうということが出てきます。そうですね。しかしここには罪に勝利したキリストのような完全な品性に到達するという気高い教え、罪からの解放がないのではないか。つまり許されるということに関してはよくわかるんですが、その後人が清められるということですね、清めて高められていくという考え方はここでは出てこないのではないかということですね。で、一方アダムが堕落して後の性質を取られたという考え方の場合はですね、こういうふうになるかなと思います。キリストの生涯は罪によって退化した人類にとっての模範であり、もし我々が神聖と結びつくなら、キリストのように罪に勝利し清い完全な品性に到達できるのであるという考え方になると思いますね。結局十字架のイエス様の功績によって私たちは許されるんですけれども、許されるだけではなくて清められて高められるというところの思想がこの中には入ってくるんですね。そこで、2番目、聖書で教えている清めが私たちのうちにです。私たちのうちに完成する、イエス様がしてくださって身代わりとなって私たちの代わりに罪のない生涯を送られたという考え方がありますけれども、イエス様はそれだけでは満足されないんですね。私たちがそういうものになることを期待されているんですね。それを神様は望んでおられると思います。3番目に、私たちのために神聖と人生が結合するとどうなるかを示してくださった。つまり私たちがですよ、イエス様がそうされてそれを信じたから私たちも救われるだけではなくて、私たち自身がイエス様と同じような生き方ができるようになるというのがですね、セブンス・デ・アドベンチストのすごい気高い目標、ゴール、あるいは標準ではないかなと思うんですね。 もちろん、これは私たちの内から出てくるものではなくして、もう外からイエス・キリストから助けをいただいてそのようになるわけですね。そのようにさせていただくといった方がよろしいんでしょうかね。そういうふうなことを忘れてはいけないと思いますけれども、はい、実はここでですね、僕が、大切だと思っているのは、このイエス・キリストが私たちのために、まあ、この裏になりますけれども、天の至聖所において今もなお働いておられてですね、取りなしておられて、私たちが本当にこの罪から解放されるようにとね、この清めの働きをしておられるときにですね、私たちはそこにやっぱり思いを持っていく必要があるわけですよね。そして私たちの目標は単に許されるということではなくて、清められるということですね、高められるということ、私たちの神様は創造の神様であり、また再創造の神様だと思いますね。創造によってアダムを見事な完全な状態にですね、清い状態に作られたわけですよね。ところが罪を犯してしまったけれども、また第二のアダムとしてイエス様はお生まれになって、このようにすれば罪を犯した人間であってもまた元のようにね、アダムが罪を犯す前のようになれるということをですね、教えてくださった。聖霊につながる、神様につながることによってそうなるんだということ、神聖と人聖とが結合することによってそうなるんだということを教えてくださった。身をもってですね、証ししてくださったわけですね。でそこでそのイエス・キリストの働きをですね、私たちはこう注目しないということになると、これはですね、キリスト教でありながらイエス様をちょっとそっちのけにしているような、イエス様が今現在働いていることに注目しないということは、そういうことになるのではないかなと思うんですね。まあ、今このお話ちょっと置いておいてですね、私は皆さんご存知のように、3年ぐらい前からミツバチを飼ってますね。その中で前にも話したことはありますけれども、ある時行ってこう見てみるとですね、一つの群れがですね、異常な状態になってたんですね。蓋を開けまして中を見るとですね、いつもの風景と全く違うんです。どうなってたかと言いますと、まあ、普段は普通に働き蜂がたくさんいてですね、こうせっせと働いている様が見えるんですけども、この時は蓋を開けたらですね、いつも見える働き蜂ではなくて、オス蜂、オスの蜂ですね、オスの蜂がわんさかいてですね、働き蜂よりもずっと多くなってるんですね。これは異常なことなんです。普通はですね、そうですね、ちょっとはっきりとした数字は覚えてないんですけども、数千匹、働き蜂数千匹に対して数百匹ぐらいのオスの蜂なんですね、本当は。それが逆転してしまってですね、ほとんどがオス蜂になってしまってるんですね。これは異常な状態なんです。これはどういう時になるかというと、その中にいる女王蜂が、まあ、事故だかなんだか分かりませんけれども、死んでしまったり、あるいは行方不明になった場合ですね、女王蜂がいなくなった場合に起こる現象なんですね。女王蜂が卵を産めなくなってしまったもんですから、急遽働き蜂というのはメスなんですけれども、その働き蜂が卵を産み出すんですね。ところがこの卵はオス蜂にしかならない、働き蜂は一切出てこない、オスしか出てこない卵なんですね。それをバンバン産んでしまって、一斉に産み始めたもんですから、オスの蜂がどんどん出てきてしまった、そういうふうに なってたんですね。でこれを私たちは無王群、王のいない群れと呼びますけれどもね、無王群と言っておりますが、そういうふうになってしまったらほとんどもう見込めないですね。助けるのに苦労します。でこの時ですね、助ける方法が一つありますけれども、どうするかというと、もうこの中には女王になる蜂は一匹もいませんので、よそからです。よそから女王蜂を持ってきてこの中に入れてあげないといけないんですね。彼ら自分たちではもうどうすることもできないんです。 自分たちでは、ね、救う道と言いますか、救いの道と言いますかね、助かる道ですね。助かる道はどこにもないんです。そのまんま押すばっかりになって、あとは、死に耐えてしまいますね。オスバチは働きませんので、蜜も運んできませんし、花粉も持ってきませんから、そのうち餓死してしまうんですね。ですから、もしこの群れが救われるとすれば、誰かが意図的にどこかから女王蜂をこの群れに持ってきてあげなければいけないんですね。で、このことをこう考えたときに面白いなと以前思ったんですね。人間の救いということを考えるときにですね、私たち罪人の中において、その罪人の中でどうにか処理しようとしても無理なんですね。どうあがいてもいろんなことしますけども、結果的に滅びるんですね。で、どうやったら救われるかというと、外からです。そうですよね。私たちを救ってくださるのはイエス・キリストが私たちのために犠牲となってくださって死んでくださったからですよね。よそからですね、外から私たちを引き上げてくださる人がいなければ、私たちはですね、救われないんですね。ですから一番大切なのは、さまざまな教理がある中でどうしてもいつも見逃してはいけないのはイエス・キリストの存在なんですね。廃墟のアルファとオメガということをちょっと書き出しましたけど、以前にも少し扱いましたね。まあ、簡単に見てみたいと思いますけども、廃墟のアルファ、これはホワイト夫人がですね、愕然とした、もう本当に打ち震うばかりの思いを持ってですね、神様から告げられたことですけれども、その時のアルファの内容といいますかね、それをもう簡単にまとめるとこうなりますね。まあ、半身論なんですけども、人間のうちに神は存在する、私たちの心の中にね、神が存在する、よって人間の行動は神の行為であるとなるんですね。これはまあ非常にもうたった2行の言葉で表してますから、説明が本当は必要ですけども、時間の関係上、次いきますね。これがアルファの考えですね、教えですね。もう一つ、さらに身震いさせるほどの恐ろしいオメガという廃墟がやってくるということをホワイト夫人は言っています。その内容はこんな感じです。キリストを完全に人の外に位置させる、つまり救いは完全に人の外でなされ、したがって内なる働きである聖化について混乱を招くと、こう書いてあるんですけども、言いたいことはですね、私たちがただイエス・キリストの功績、過去において2000年前においてなされたさまざまな功績を信じることで十分であるとするならばですね、私たちのうちに私たち自身が変わるということはないわけですよね。信じることによって救われる、これは間違いではないんですけれども、さらにイエス様はですね、許しだけではなくして、清め、高めるということもですね、イエス様のご計画なんですね。ですから聖化です。清め、聖化、一緒ですよね。聖化と言ってもいいですし、清めと言ってもいいと思いますが、その聖化について混乱を招く、結局、私たちのうちに働きかけて、私たち自身がですね、神様の理想な形、アダムが罪を犯す前のあの完全な状態になるということをイエス様は教えてくださったのに、そこまではいかずにですね、ただイエス様がしてくださったことにを信じるということで救われようということでとどまってしまう、これが問題なんですね。つまりこれはイエス・キリストの本来の目的を除外し、しイエス様の忠保の働きを、無視しているんですね。完成まで、信仰の導き手であり完成者であるお方ですね、イエス様が今忠保者として働いてくださっています。その完成に預からずにですね、天に行こうということになるかもしれませんね。これ非常に僕は面白いと思ってちょっと取り上げたんですが、神のしもべ、これホワイト夫人ですけども、が用いたシンボル、アルファとオメガは同一アルファベットの両極に位置する文字である。そうですね、これはギリシャ語でしたかね。ギリシャ語のアルファから始まってオメガで このアルファベットは終わるんですね。日本語で言えばあとんということですね。あで始まりんで終わるんですよね。そういう文字を使われたんですけども、ね、これは、それは同じ内容の誤りを正反対の方向から攻撃してくることを表しているっていうんですね。非常に僕は興味深いと思いました。はい、アルファというのは、まあ、最初の背景のアルファですね。私たちのうちに、心の中に神がいる。そして私たちが決断し行動することは神の決断と一緒だということですね。そういう教えです。そのアルファはそういうふうに攻撃してきました。ですからそうなってくると、イエス・キリストはいらなくなるんですね。私たちのうちに神様がいますからですよね。そういう攻撃をしました。もう一つ、オメガは今度は、イエス・キリストの功績に頼ることによってですね、私たちは救われるんだということでとどまってしまって、私たち自身が清まるという経験がなくなってくる。そうすると、実際に今私たちを清めるために天の至聖所に入って働いておられるイエス様を無視することになるんですね。その両極端の教えだそうです。そして実際に何を攻撃しているかというと、キリストの必要性に関して攻撃を与えているんですね。私たちの中保者が今どこで何をしているかということに注目して、その、そこから発信される真理を私たちが受け入れ従っていくというのが本来のあり方だとは思うんですが、しかし、それをですね、なおざりにするということは、つまりキリスト自身をですね、拒んでいるのと同じになってしまうんですね。アルファとオメガは人々を滅ぼすためにサタンが用意した両極端の落とし穴である。救いに関するキリストの役目とその働きはキリスト教の中核をなす真理である。にもかかわらず、アルファとオメガは救い主であるキリストの働きの必要性を取り去ってしまうというんですね。まあ、ちょっと難しいんですけれども、はい、ということで私たちがですね、このキリストの性質をこう個人個人ですね、個人個人理解していなければですね、あそこでこういう教えをしている、ここでこういう考え方をしているといっていろいろ出てきた場合に混乱するしかないですよね。そうではなくて、もう単純に聖書と証の文は何と言っているか、でそのことによって私たちは各々確信を持つべきですね。そこで、もう一度ローマ書14章の5節と22節をお読みしたいんですが、またある人はこの日がかの日よりも大事であると考え、他の人はどの日も同じだと考える。そうですよね、みんな違いますよ。ですから各自はそれぞれ心の中で確信を持っておるべきであるということはですね、それだけ確信できるだけの学びをしないといけないんですね。自分が納得できるだけの学びはしないといけないでしょうね。あなたの持っている信仰を神の御前に自分自身に持っていなさい。自ら良いと定めたことについてやましいと思わない人は幸いである。今、まあ、私自身はイエス・キリストは、アダムが罪を犯して後の堕落した性質をおとりになって、なおかつ罪のない性質を表されたということを理解し、それを信じています。そして、イエス・キリストが私たちの中心であるとするのならば、なおさらですね、天の至聖所において私たちのために取りなして、そして裁きにおいて私たちを品性完成まで導こうとしておられる、そのお働きをですね、理解してそれを捉えて従っていくということは、セブンスデーアドベンチストの、使命ですね。これをもし忘れてしまうと、一般キリスト教会と変わらなくなってしまうんですね。アイデンティティとよく言われますけれども、私たちには特殊な教理、教えを理解している民だと思いますね。それをもし忘れてしまうと、 教会の存在意義、セブンス・デイ・アドベンチストとしての教会の存在意義が失われることになります。よって私たちはですね、この問題に関してだけではないんですが、そういうセブンス・デイ・アドベンチストで教えられている、あるいは信じられている事柄が本当にそうかどうか自分でですね、納得いくように、学んでいく必要がですね、一人一人にあるんですね。牧師先生とか学者さんとかということではなくて、自分がこれを信じれるかというところを学んでいかないといけないんですね。ということで、私も一信徒としてですね、まだ不十分です、理解に。ですからそのことに関してですね、時あるごとにですね、学び続けて確信を増していきたいなと思うんですね。ですから私たち今本当に、先ほども金城先生がね、その世界の動き教えてくれましたけれども、世界も一つになろうとしている。それも、ローマ法王がですね、その新世界秩序のトップに立ってこの世界を牛耳ろうとする、そういう時に、そういうことがですね、だんだんと明らかになってきている、こういう時代にあってですね、一体私たちが何を信じているかということに関して揺らいでいるならば、絶対にですね、信仰のテストがやってきた時に立つことはできません。その時に私たちがもし正しい側に立つことができるためにはですね、今私たちがこういうことを理解していく必要があるんですね、知的に。そして今度はそれが実際の行動、行いとなるように考えていかなくてはいけないですね。経験を積んでいかなくてはなりませんね。そういうことをどうぞ皆さん覚えて、目標においてですね、私たちの最大の目標はイエス・キリストと似たものとなるということですね。完全な品性です、罪のない品性ですよね。そういうことを置いてですね、掲げて、ぜひ、希望を持って、また確信を持って前進していきましょう。ありがとうございました。
では終わりの賛美歌、賛美歌の449番を賛美いたしましょう。賛美歌の449番です。どうぞ。
天におられます父なる神様、あなたの忍耐とそしてまた憐れみを感謝いたします。本当に鈍く学んでいるようではありますけれども、なかなか学び取らない人類を、また私自身を許し、なおも生かしてくださっていますことを感謝します。願わくばどうぞ私たちがあなたが本当に罪のない神と、また天使たち、その天の住民たちと人々がまた再び交わることができる状態になることを心から望んでいることを理解して、どうぞ私たち自身がそのような状態になりたいという思いを持たせてくださいますようにお願いいたします。支えてください。そのような教えをこのセブンス・デイ・アドベンチストに与えてくださって感謝します。どう願わくもどうぞこの真理を多くの方々に理解していただき、そして本当にあなたのその働きが速やかに完成するように、どうぞ力不足かもしれませんけれども、一人一人を用いてこの働きを進めてくださいますようにお願いいたします。また私たちが目指すところはイエス・キリストのようになるということでありますけれども、どうぞこのことに私たちの意識を向けることができますように、どうぞ助けてください。日頃のさまざまな忙しい事柄、日常の生活のさまざまなことによって煩わされて、一体自分が何のために生きているかを忘れてしまうような、そういうこともあるかもしれませんが、願わくばどうぞ憐れんでくださって、天に目を心を向けることができますように助けてください。今ここに集っている一人一人を覚えてくださり、豊かな祝福がございますように、導きと支えとがありますようにお願いいたします。この願いをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。